日本共産党第29回大会決議。第1章、国際情勢と海底綱領の生命力。括弧1、深刻な逆流に抗して。丸1、ロシアのウクライナ侵略。国連憲章を守れでの団結こそ解決の道。2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵略は、世界の平和と進歩への大逆流を作り出している。日本共産党はこの問題への対応の最大の基準に国連憲章と国際法を据え、ロシアの無法を厳しく批判し、ロシア軍の即時撤退を求めてきた。アメリカのバイデン大統領などが振りまく民主主義対専制主義の戦いという価値観で、世界を分断する主張を厳しく退け、国連憲章を守れの一点で世界が団結し、侵略者を包囲することの重要性を訴え続けてきた。ロシアの侵略は長期に及び、前途には困難と曲折が予想されるが、この問題の解決の道が国連憲章を守れの一点での世界の団結にあることは、その後の情勢の展開でも明らかである。国連総会は22年と23年に4度にわたってロシアの行動を国連憲章違反と非難し、ウクライナからの即時撤退を求める決議を140カ国以上の賛成で採択した。2023年9月にインドで開催された G20 首脳会議で、ロシアに対する名指しの非難は避けつつも、22年と23年の国連総会決議を再確認すると明記した首脳宣言が、アメリカ、ロシアともに受け入れて採択されたことは注目される。大逆流の中でも発揮された前向きの流れの根底には、20世紀に植民地支配から解放され独立国となった多くの国々が、国連憲章を中心とした国際秩序を作る上で重要な役割を担っているという世界の構造変化がある。第28回党大会で一部改定された綱領は、今日における国際秩序の対決の内容を、国連憲章に基づく平和の国際秩序か、独立と主権を侵害する覇権主義的な国際秩序かの選択が問われている、とより普遍的な形で明らかにした。また、どんな国であれ、覇権主義的な干渉、戦争、抑圧、支配を許さず、と明記した。さらに、いくつかの大国で強まっている大国主義、覇権主義は、世界の平和と進歩への逆流となっている、と警告し、第27回党大会、第8回中央委員会総会での綱領一部改定案についての提案報告、2019年11月では、ここでいういくつかの大国で主として念頭に置いているのは中国、ロシアであります。中国、ロシアに現れた大国主義、覇権主義、米中、米ロの覇権争いとその有害な影響という角度も、綱領の世界論の視野に入れておく必要があります、と表明した。これらの綱領上の規定は、ウクライナ侵略という大逆流に対して、我が党が冷静な道理ある対応を貫く土台となった。安倍政権がロシア・プーチン政権への屈辱外交を行っていた2019年11月という時点で、ロシアの覇権主義の危険性を綱領で位置づけたことは、ソ連覇権主義との闘争以来の我が党の戦いの歴史に支えられたものである。丸2、イスラエルのガザ攻撃の中止、即時停戦の合意を。イスラエルの大規模攻撃により、パレスチナ・ガザ地区の人道状況は極めて深刻な危機に直面している。イスラエル軍は難民キャンプへの連続的な空爆をはじめ、民間人に甚大な犠牲をもたらす 空と陸と海からの大規模攻撃、電気、水、食料、医薬品の供給を妨げ、ガザの人々を死の淵に追いやる封鎖、甚大な人道的最悪をもたらしている住民の移動強要、第三国への住民排除の企図など、国際人道法に違反する戦争犯罪を犯し、子どもたちを含む多数の罪のない人々の命を奪っている。国連の人権専門家からは、ガザの事態をジェノサイド、集団殺害の重大な危険と厳しく警告する声が上がっている。イスラエルによる攻撃は、その規模と残虐さから見て、ジェノサイド条約、1948年が固く禁じている集団殺害、ジェノサイドの重大な危険があることを強く指摘しなくてはならない。今回のガザ危機の直接の契機は、10月7日のハマスによる無差別攻撃にあった。民間人を無差別に殺傷することは国際法違反であり、我が党はそれを厳しく非難するとともに、人質の即時解放を求めている。同時に、こうした事態が起こった歴史的背景を踏まえて、今起こっている事態を捉えることが重要である。イスラエルは1967年以来、ヨルダン川西岸とガザ地区を占領下に置き、住民の強制排除を行いながら入植を拡大してきた。ガザ地区に対しては2007年以来、封鎖政策を取り、天井のない監獄と呼ばれる非人道的状態を作り出し、たびたびの空爆によって多くのパレスチナ人を殺害してきた。ここには、力ずくで領土を拡大していこうという地域覇権主義とも言うべき重大な問題がある。イスラエルがハマスの攻撃に対する自衛権を盾に、圧倒的な軍事力を行使した報復を行い、ガザでのジェノサイドを行うことは決して許されるものではない。日本共産党は、中東和平のためには国連の一連の決議でも確認されているように、 1. イスラエルの占領地からの撤退、2. パレスチナ独立国家樹立を含む自決権の実現、3. 両者の生存権の相互承認という3つの原則を踏まえた取り組みが必要であることを一貫して主張してきた。同時に、ガザの深刻な人道的危機の打開は、一刻の猶予も許されない事態であることを考慮し、日本共産党は11月6日、声明、ガザでのジェノサイドを許すな、ガザ攻撃中止と即時停戦に向けての各国政府への要請を発表し、各国政府と国際機関に対して、1、イスラエルはガザ攻撃を即時中止すること、2、双方は即時停戦のための交渉のテーブルにつくこと、少なくとも人道的休戦を求めた10月27日の国連総会決議を遵守した行動を取ること、2点の実現に向けて緊急の行動を取ることを要請した。我が党の行動は、日本政府がイスラエルの国際法違反の蛮行の批判をしようとせず、停戦も休戦も求めようとしないという米国の顔色をうかがう態度を取っているもとで、国際紛争解決の手段としての戦争を永久に放棄した憲法を持つ国の政党として、公正な解決方向を訴えたものである。この方向で事態の打開が図られるよう、内外で力を尽くす。ウクライナ侵略とガザ危機という2つの国際問題に対して、ダブルスタンダード、二重基準の対応をすることは許されない。アメリカは、ロシアによるウクライナ侵略を国際法違反としながら、イスラエルの国際法違反の蛮行を容認し、自衛権の名での無法な報復戦争を応援するダブルスタンダードを取っている。ロシアは 自らのウクライナ侵略を正当化しながら、イスラエルの行動を国際法違反と非難している。どちらも道理のない態度である。綱領に明記しているように、どんな国であれ、覇権主義は許さない。国連憲章と国際法を守るという一点での協力こそが平和を作る道である。丸3、軍事対軍事の悪循環に反対し、包摂的な平和の枠組みを。ウクライナ侵略戦争に乗じて、アメリカはユーラシア大陸の東西で軍事ブロック強化を加速している。欧州ではフィンランド、スウェーデンが北大西洋条約機構 NATO 加盟に踏み切り、軍事同盟強化と大軍拡の一大逆流が起こっている。アジア太平洋では地域規模の多国間軍事同盟でなく、日米、米韓、米豪の二国間軍事同盟を軸に、日米韓、日米豪印、クワッドなどの排他的な枠組みを作り上げ、台頭する中国に対抗する戦略を展開している。日本政府は、自由で開かれたインド太平洋、FOIP を唱えつつ、日米軍事同盟強化と大軍拡を進め、NATO 加盟国を含む諸国と自衛隊の共同演習を拡大し、軍事ブロック強化に追従している。アメリカによる軍事ブロック強化と中国やロシアの軍事的対抗の強化が、世界と地域に軍事対軍事の危険な悪循環を作り出している。日本共産党は軍事ブロック強化と軍事対軍事の悪循環に厳しく反対を貫く。軍事同盟のように外部に仮想敵を設けず、地域のすべての国を包摂する平和の枠組みを作ることこそ、世界と地域の平和を築く道である。対抗でなく協力、排除でなく包摂こそが、平和の国際秩序を作る原則とされなければならない。括弧2、世界史の本流の発展、3つの分野で。海底綱領は、植民地体制の崩壊と100を超える主権国家の誕生という20世紀に起こった世界の構造変化は、21世紀の今日、平和と社会進歩を促進する生きた力を発揮し始めていると述べ、その具体的な表れとして核兵器禁止条約の成立、平和の地域協力の流れ、国際的な人権保障の発展を挙げている。逆流との厳しいせめぎ合いの中で、これらの未来ある流れは、この4年間も着実な成長と発展を遂げている。1. 核兵器禁止条約の発効がもたらした変化。日本の進路が問われている。2021年1月、核兵器禁止条約が発効し、人類史上初めて核兵器を違法化する国際法が誕生した。禁止条約の法的な規範力と世界の諸政府市民社会の力が合わさって、核兵器のない世界への道を切り開く新しい時代が始まった。核兵器禁止条約の存在は、核兵器の使用を抑える上で大きな力を発揮している。今日の事態を、1962年のキューバ危機以来の危機という指摘もある。当時、旧ソ連のキューバへの核ミサイル配備に対し、米国、ケネディ政権は核戦争の準備で応えた。しかし、今日のロシア・プーチン政権の核兵器使用の威嚇に対して、公然と核による報復を表明することは、アメリカも NATO もできない。核兵器の非人道性を告発し、核兵器の使用と威嚇を禁止する規範として成立した核兵器禁止条約が、核保有国の手をきつく縛っているのである。 核兵器禁止条約の条文に基づく取り組みが開始されている。禁止条約の第1回締約国会議では、条約6条と7条に定められた被爆者と核実験被害者への支援、環境修復の活動が議論された。すでに被爆者に対する聞き取りが開始されており、日本政府がこの取り組みに協力するのか、それを拒むのかが鋭く問われている。核兵器禁止条約が核軍縮交渉に構造的な変化をもたらしている。核不拡散条約 NPT は5つの核兵器国だけが核保有を許されるという前例のない差別的枠組みとしてスタートしたが、世界の構造変化と人民の戦いはこの枠組みの性格を核独占から核軍縮を目指すものへと大きく変え、その過程の中から核兵器禁止条約が生み出された。核兵器禁止条約は核不拡散条約第6条に規定された核軍備縮小・撤廃のための核兵器国の義務に強い光を当て、この枠組みがはらんでいた矛盾を解決し、それを核兵器のない世界に導く枠組みとする上で大きな力を発揮している。核兵器禁止条約が核兵器による威嚇を禁止し、核抑止を否定したことは世界の世論と運動への大きな励ましとなっている。2023年8月の広島・長崎の平和宣言では、世界中の指導者は核抑止論は破綻しているということを直視すべき。松井和美広島市長、核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべき。鈴木史郎長崎市長など、核抑止論への痛烈な批判が相次いで語られた。こうした下で、唯一の戦争被爆国の政府が核抑止の呪縛にとらわれ、核兵器禁止条約に背を向けていることは恥ずべきことである。我が党は、日本が核兵器禁止条約に一刻も早く署名・批准することを強く求める。丸2、平和の地域協力の流れの前進と日本共産党の外交ビジョン。海底綱領は世界で形成されている平和の地域協力の流れの中で、東南アジア諸国連合 ASEAN について紛争の平和的解決を掲げた条約を土台に、平和の地域共同体を作り上げ、この流れをアジア太平洋地域に広げていることは世界の平和秩序への貢献となっていると特記している。 ASEAN は紛争を平和的な話し合いで解決することを義務付けた東南アジア友好協力条約 TAC を締結し、域内で年間1500回にも及ぶ会合を開くなど、徹底した粘り強い対話の努力を積み重ね、この地域を分断と敵対から平和と協力の地域へと劇的に変化させてきた。 ASEAN はこうした平和の地域協力の流れを域外の諸国にも重層的に広げていくために一貫した努力を図ってきた。中でも ASEAN10 カ国プラス8カ国、日本、中国、米国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、ロシアによって構成される東アジアサミット EAS が毎年首脳会議を開催し、この地域の平和の枠組みとして発展していることは重要な意義を持つものである。その最新の到達点として我が党が注目してきたのが、2019年の ASEAN 首脳会議で採択された ASEAN インド太平洋構想 AOIP である。この構想はインド太平洋という広大な地域を東南アジア友好協力条約 TAC の目的と原則を指針として、対抗でなく対話と協力の地域にし、ゆくゆくは 東アジア規模の友好協力条約を目指そうという壮大な構想である。この4年間の進展で重要なことは、 AOIP が構想の段階から実践の協力事業へと発展しつつあることである。特に2023年9月インドネシアで開催された東アジアサミットで、 AOIP の実践と主流化を支持する共同声明がまとめられたことは、この構想が東アジアに関連する諸国の共通の目標となったことを意味するものであり、その意義は大きなものがある。日本共産党はこうした ASEAN の着実な前進を踏まえ、改定綱領を指針として2022年1月、東アジアに平和をつくる外交ビジョンを提唱し、そのために内外で力を尽くしてきた。今、日本政府がやるべきは、破局的な戦争につながる軍事的対応の強化ではなく、ASEAN 諸国と手を携え、ASEAN インド太平洋構想、AOIP の実現を共通の目標に据え、すでに作られている東アジアサミットを活用、発展させて、東アジアを戦争の心配のない地域にしていくための憲法9条を生かした平和外交にこそある。これが我が党が提唱してきた外交ビジョンである。この提案は軍事同盟のように特定の国を敵視、排除する排他的アプローチを取らず、地域に関係するすべての国を包み込む包摂的アプローチを取っていることが特に重要な点である。ASEAN の経済的発展とも相まって、AOIP への国際的支持が大きく広がる中で、我が党の外交ビジョンの持つ意義と現実性が大きくなっている。その実現のために、ASEAN との連携、協力の追求を含め、引き続きあらゆる力を尽くす。2023年12月の東南アジア3カ国への日本共産党代表団の訪問を踏まえ、2つの点で外交ビジョンをさらに発展させる。1つは、ASEAN と協力して AOIP を成功させる取り組みとともに、北東アジアが抱える諸問題を解決するための独自の取り組みを強める二重の努力である。東南アジアには良い対話の習慣があるが、北東アジアにはそれが不足している。日米米韓の軍事同盟と外国軍基地の存在、米中覇権争いの最前線に立たされていること、朝鮮半島で戦争状態が終結していないこと、日本の過去の侵略戦争と植民地支配に対する反省の欠如など、北東アジアに固有の諸問題の解決に力を尽くす。2つは、東アジアの平和構築を成功させるために、政府間の取り組みだけでなく国民的、市民的運動が必要である。核兵器禁止条約の成立は、各国政府と被爆者を先頭とする市民社会の共同の成果だった。東アジアの平和構築へ、各国政府、政党、市民社会が共同した取り組みを行うことを呼びかける。改定綱領では、ラテンアメリカでも平和の地域協力の流れが形成され、困難や曲折を経ながらも発展していることに注目している。この点で、ラテンアメリカの33のすべての国が参加する中南米カリブ海諸国共同体セラックが事実上の機能停止状態を抜け出し、2023年1月に第7回首脳会談を開き、再び機能し始めたことは重要である。ラテンアメリカの国々は、核兵器禁止条約の成立と発効に先進的な寄与をしており、今後国連憲章に基づく平和秩序の形成、核兵器廃絶、気候危機打開、貧富の格差の是正などの課題での活動が注目される。 3. 人権問題の前進、奴隷制と植民地支配の歴史的責任を明らかにする流れ。海底綱領は世界の構造変化の下で、人権の面でも国際的規模で大きな前進、発展の流れが起こっていることを明らかにしている。ジェンダー平等を求める巨大なうねりが起きている。男女賃金格差の完全な解消を目指す EU の動き。アイスランドでの大規模な女性のストライキが起こり、スポーツ界でも男女同一待遇の声が上がっている。中絶の禁止という右派勢力に対するセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ、性と生殖に関する健康と権利を掲げた反撃、同性婚の法制化、性的マイノリティへの差別禁止などは国際連帯の大きなうねりを作り出し、世界各国の政治を動かしている。女性や子供への暴力の根絶、女性に対する抑圧との戦いが困難にも屈することなく取り組まれ、国際政治における重要課題と認識されている。今日の世界は女性の世界史的復権とも呼ぶべき時代、ジェンダー平等をあらゆる分野で貫く新しい時代を迎えている。植民地支配と奴隷制度の責任を過去に遡って明らかにし、謝罪を求める動きが世界的規模で広がった。そのきっかけは2020年5月にアメリカで起きた白人警官による黒人殺害を受けて強まった BLM、 ブラック・ライブズ・マター運動であった。オランダ国王は奴隷貿易の影響を調査する独立委員会の勧告に従い、奴隷制度廃止160周年の記念式典で、人道に対する罪について許しを請うと謝罪した。ベルギー国王は、コンゴ民主共和国の独立記念日にあたり、植民地支配を痛惜の念と謝罪した。ドイツ政府は植民地だったナミビアでの大虐殺を公式に認め謝罪するとともに、11億ユーロを拠出すると表明した。メキシコ大統領は19世紀に先住民の絶滅を目的とした残虐行為があったとして謝罪した。オーストラリアでは先住民の同化政策への賠償が決定した。カナダを訪問したローマ教皇は、カトリック教会によるカナダ先住民への虐待に対して謝罪した。植民地体制の崩壊という世界の構造変化は、抑圧された民族の尊厳の歴史的回復へと、人権をめぐる国際規範を大きく発展させている。2001年8月から9月に開催された国連主催の国際会議で採択されたダーバン宣言は、植民地主義が起きたところはどこであれ、いつであれ、非難され、その再発は防止されなければならないと宣言したが、それから20年を経て、人類史は着実な進歩の歩みを見せている。こうした世界の流れに照らしても、いまだに過去の侵略戦争と植民地支配への真摯な反省を書いた自民党政治の在り方が厳しく問われなければならない。4. 公正な世界を求めるグローバルサウスに注目し連携する。深刻化する気候危機、新型コロナパンデミックは途上国により大きな被害をもたらしてきた。発達した資本主義国が過去に排出した温室効果ガスによる気候危機、ワクチン格差、核実験による環境汚染と健康被害などの不正義に対して、グローバルサウスとも呼ばれる途上国、新興国が公正な世界を求める声を上げている。これらの国々は主権国家として独立した後も、長きにわたり植民地支配の負の遺産と苦闘し、 その克服を目指してきた共通性を持っている。大国主導の秩序を押し付ける干渉や支配に反対し、不公平な国際機関の代表権、発言権の改革をはじめ、先進国に有利で不平等なルールの是正、民主的な国際経済秩序などを求めている。それは全体として植民地支配下で人間の尊厳を奪われてきた人々、国々の権利回復を求める正当なものである。我が党はグローバルサウスに注目し、可能な連携を図っていく。括弧3、中国に関わる綱領上の規定の見直しを踏まえて、この4年間の取り組み。第28回党大会は、中国の覇権主義的な行動など国際政治における問題点を事実と道理に即して批判し、社会主義を目指す新しい探求が開始された国と判断する根拠はもはやなくなったとして、中国に関わる綱領上の規定の見直しを行った。丸1、中国とどう向き合うか。全大会で確認した諸点を踏まえて、同時に今後の中国とどう向き合うかについて、1、中国の脅威を利用して軍事力増強を図る動きには断固反対する。2、中国指導部の誤った行動を批判するが、反中国の排外主義や歴史修正主義には厳しく反対する。3、我が党の批判は、日中両国両国民の真の友好関係を願ってのものであるという3点を強調した。その後の4年間、党は海底綱領の立場で中国への対応を行ってきた。この4年間も中国による覇権主義と人権侵害の行動は続いている。我が党は尖閣諸島の領海や接続水域への中国公船の侵入入域、中国周辺の広い海域を一方的に管轄海域とし、武器使用を含む強制措置など幅広い権限行使を可能とする海警法施行2021年などについて、国際法に照らして冷静な批判を続けてきた。香港の民主化運動への弾圧、新疆ウイグル自治区での少数民族に対する抑圧や強制収容に対し、国際人権規約やウィーン宣言など国際法に違反するとして批判を行ってきた。今後も国際法に照らし、節度を持って言うべきことを言うという態度で臨む。丸二、日中両国関係の前向きの打開のためにの提言について。同時に我が党は、日中両国が緊張と対立をエスカレートさせ、万が一にも戦争になることは絶対に回避しなければならないと考え、2023年3月30日、日中両国政府に対して、日中両国関係の前向きの打開のためにの提言を行った。提言では、1、2008年の日中首脳会談の共同声明で、双方は互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないと合意していること。2014年の日中合意で、尖閣諸島等東シナ海の海域において、近年緊張状態が生じていることについて、日中が異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて問題を解決すると確認していること。3.ASEAN が提唱する ASEAN インド太平洋構想 AOIP に双方とも賛意を表明していることを指摘し、これらの共通の土台を生かして日中両国関係の前向きの打開のための外交努力を図ることを呼びかけた。 この提言は日中間の緊張と対立のエスカレートを回避するために我が党の独自の見解や立場を横に置き両国政府に受け入れ可能でかつ実効性のある内容となるようにまとめたものである。日本共産党の提言に対し日本側、岸田首相、中国側、呉江浩中国大使ともに肯定的な受け止めを表明したことは重要である。この間日中関係が悪化した原因は日中双方にある。一方で岸田政権が米国の対中国包囲政策に追随し大軍拡を進めていることが両国関係の悪化の原因の一つになっている。他方で中国による東シナ海や南シナ海での力を背景にした現状変更の動きが両国の関係悪化の原因の一つであることも指摘しなければならない。互いに脅威とならないという首脳合意を今日でも重視するというならば、日中双方が少なくともこうした行動を改めることが必要である。日本共産党は提言の方向が実現するよう、国内外の世論を高めるとともに、可能な外交的努力を続けていく。日本共産党と中国共産党との関係は、両党関係が正常化された1998年に確認した党間関係の原則を遵守し、問題点については節度を持って批判するという態度を貫きつつ、この地域の平和と安定のための緊急の課題での協力のための努力を払う。括弧4、野党外交と国際連帯、ユーラシア大陸の全体に。前大会以降、我が党はロシアのウクライナ侵略を厳しく批判し、即時撤退を求める活動を国際会議での主張、各国の在日大使館への要請などの形で多面的に展開してきた。アジア政党国際会議、ICAPに参加するとともに、欧州の左翼、進歩諸島との新たな交流と連帯に踏み出し、ユーラシア大陸の全体に野党外交を広げてきた。1. アジア政党国際会議総会宣言にブロック政治を回避が明記。日本共産党は2022年11月トルコ・イスタンブールで行われたアジア政党国際会議第11回総会に党代表団を派遣し、党の外交ビジョンの立場に立って、いかにして戦争の心配のないアジアを作るかについて発言し、あれこれの国を排除して包囲するエクスクルーシブ、排他的な枠組みではなく、地域のすべての国を包み込むインクルーシブ、包摂的な平和の枠組みを作ることの重要性を強調した。総会が全会一致で採択したイスタンブール宣言には、ブロック政治を回避することの重要性を強調し、競争よりも協力を強調した。紛争解決の唯一の道としての国際法に基づく対話と交渉と明記された。ブロック政治の回避とは排除の論理を取らないということである。これは我が党が主張している外交ビジョンの方向がアジアの政党の相違になったことを意味するものである。こうした宣言が採択された背景にはアジアで起こっている平和への世界史的変動がある。アジアには北朝鮮問題、米中の覇権争い、中東問題など、さまざまな紛争や緊張の火種が存在している。しかし、アジア大陸を20世紀から21世紀という長期のスパンで対極的に捉えるならば、分断と敵対から平和と協力への変貌という大きな世界史的変動が起こっていることは疑いない。アジアには日米、 米韓軍事同盟が存在しているが、ヨーロッパの北大西洋条約機構、NATO のような多国間軍事同盟が存在していないことも重要な事実である。イスタンブール宣言は、そうした21世紀のアジアの姿を反映したものに他ならない。丸2、ヨーロッパ左翼進歩諸島との新たな交流と連帯。前大会の綱領の一部改定では、発達した資本主義国での社会変革は、社会主義・共産主義への帯同であるという命題を書き込んだ。この見地を踏まえ、党は発達した資本主義国の左翼・進歩諸島との交流と協力を発展させるという新しい活動に踏み出した。2022年11月、党は代表団を欧州6カ国に派遣し、7政党と会談。12月にはウィーンで開かれた欧州左翼党第7回大会に来賓として出席した。これらの交流を通じて、1. ウクライナ侵略、軍事ブロック強化と大軍拡に反対し、核兵器廃絶を求める国際平和の立場。2. 新自由主義と戦い、世界中に危機を招いている資本主義の害悪を克服し、社会主義的な未来を目指す社会変革の立場などの一致点が確認されたことは、ユーラシア大陸をまたいだ連帯の強化として大きな意義がある。野党外交によって我が党は、欧州での戦いの経験と教訓を多面的に学ぶことができた。一方、欧州左翼党大会で我が党代表が ASEAN が進める AOIP を紹介しながら、戦争による分断が進む下で、ブロック政治に抗する戦いの意義を語り大きな反響を呼んだ。発達した資本主義国での社会変革は、特別の困難性を持つとともに、豊かで壮大な可能性を持った事業であり、その経験を相互に交流することは意義ある活動である。我が党は、欧米の左翼、進歩諸島、諸勢力との交流と連帯をさらに発展させていく。